シリンザキストリーム。
どうも、新崎でございます。新崎インストリーム第193回放送でございますけれどもですね。まあ、前回も言いましたけれども、今回からですね、新しい収録部屋で、お届けしているわけでございますよ。まあ、無事ね、引っ越しも終わりまして、まあ、とはいえ、ついこの間ですからね、まだ部屋には段ボールがね、散乱している状態なんですけれども、とりあえず収録するこのスペースだけはちょっと早めに整えないとということで、まあ、急遽というか、まあ、急ぎでね、作ったんですけど、まあ、なんですかね、部屋の一角に、またね、今度は難度じゃなくて、ちゃんと部屋の中の一角に、収録部屋を作、スペースを作ったんですけど、まあ、なので、まあ、今後は結構まあ、空調とかもちゃんと、まあ、入るというかね。全然空調とか窓とかがない部屋ではないので、まあ少しは快適になるのかななんて思ってるんですけれどもですね。なので今回から、ね、新しいね、新崎インスタジオ、ザキスタでね、お届けすることになった感じですね。まあ、まあ、前回も言いましたけど、まあ、やっぱりその収録環境によって、結構、なんですかね、音の反響とかも全然違うと思うので、今回どういう聞こえ方するんだろうかっていう、その辺もね、結構、僕も楽しみですし、撮ってからね、聞くのも楽しみですし、まあ、リスナーさんもその辺もね、ちょっと変化を楽しんでもらえたらいいんじゃないかなと思うんですけれども、まあ、なんですかね、やっぱり、前の部屋が、前の部屋全部取っ払って、で、その引っ越した後に、その引き払う、その手続きとかで、一回行ったんですけど、もうガラガラのその前の家を、の中に入って喋ってみるとすっげえ音が反響するんですね。だからやっぱその、建物の構造とかによっては結構その、音の反響とかもあるんかもしれないですけども、今回結構、そんなにね、まだ、なんていう、その防音材とか貼ってないんですけど、まあ結構その、まあ、貼らなくても防音機能が高いような、まあそういう場所にしてるんですけど、まあ反響はそんなに悪くないというか、まあいい感じなんじゃないかなと思うんですけどね、無事いい感じに撮れてればいいなと思ってるんですけどもですね。まあそんなわけで、まあ、引っ越して、まだ数日しか経ってないんですけどね。まあでもなんか、近所とはいえ、その前住んでた家からその近所とはいえ、なんか、やっぱりね、その、もう25年ぐらい住んでた町を出て、新しい家に、ね、まあ、今妻になったわけです、僕ね、まあ、ポッドキャスト番組、今妻というね、ザ・今妻という番組ありますけれどもですね、まあ、その番組とは別に、僕、 まあ、その番組とは関係なく僕も今妻になったわけですね。あっち今津、あの、すに点々なんで、こっち、つに点々で行こうかなと。今ズマンということでね、まあ、なったんですけど、まあ、なんすかね、やっぱ、住み慣れた街をこう、ちょっと、離れて、まあ、新鮮さもあり、なんかこう、慣れない感じもありっていうかね、いつものこう、道とかが、その、もう住み慣れて、もう、当然のようにこう行ってた道がですね、全然こう、もう勝手が違うので、まあでもどうですかね、まあ寂しさというよりかどちらかというとワクワクとか楽しさの方が結構勝ってる感じだったりとか、まあそう通勤とかもどのルートで行くのが一番早いんだろうことか結構考えたりするのとかも結構、まあ最近は楽しみで、まあそういう感じのね、まあ半ば冒険みたいな感じで、その通勤のルートも冒険みたいな感じでちょっと遊んでますけれどもですね。まあ、引っ越し、まあ、下手はやっぱりね、まだまだバタバタしてる状態なんですけど、ちょっと実家からね、その、引っ越し祝いをちょっと、実家の母親からもらったんですよ。それがね、前から欲しかったやつで、まあ、これ、家電なんですけど、レイコップというね、家電。まあ、聞いたことはある方もいらっしゃると思うんですけれども、レイコップ。これ、どういうやつかというと、まあ、知らない人もいらっしゃると思うんで、お布団に、お布団用の掃除機みたいな感じなんですよね。で、要は、紫外線を、UV を当てながら、布団を叩いて、こう中のこうハウスダストとか、こうダニの死骸とかを出したりとか、人間の皮膚のかけらとかを吸い出して、お布団をきれいにする。干したような感じにするっていう、天日干ししたような感じにするっていうね。そういう、まあ、家電なんですけど、まあ前からなかなかお布団とか干せないかったりするのでね、まあそれを前から欲しいなと思ってて、まあこの度その、まあ、引っ越しするということで、買ってもらったんですけど、まあ、これがね、なんかね、まあ、使ってみたんですけどね。まあ、なんか凄さっていうのは、そのレインコップがほんまにすごいのかどうかっていうのは、まあ、なんていうかその、わからないんですよね。まあ、わからないっちゃわからないというか、その、まあ、なんていうかな、わかるんやけど、なんかその、レインコップによって、で、その生活というか自分の体とかが劇的に変わったとかは全然まだわからないんですけど、ただ、布団にレイコップをこうガーッとかけた時に、そのフィルターの中にね、すごいこう、フィルターにずっとこう全部囚人するわけですよ。フィルターがこうついてて、ダストボックスがついてるんですけど、そこにこう、ホコリとか、そのダニの死骸とか、ハウスダストとかいろんなものがこう囚人されていくんですけど、そこに、その、バーってこう、布団とか掛け布団とか全部バーって一通りやった後に見たときに、そこのフィルターのところが真っ白にびっしりこう、なんていうか、それがもうだから白いやつがついてるんですよね。で、それが要は、その、細かいハウスダストであるとか、その、ダニとか、そういう、その、もう取りきれないやつとか、その皮膚とか、人間、の新陳代謝による皮膚のかけらとか、そういったものが全部こう蓄積されるわけなんですけど、まあ、ちょっとびっくりしますよね。もうびっしりついてるわけですよ。こんなにも取れるんっていうぐらいもうびっしりついて白いのが。だから、ちょっとこう、今まで、こんなとこでって言うと、全然普通なんですけど、全然普通掃除もしてるんですけど、掃除しててもこんなにも取れるのっていう、そのびっくり、したというか、びっくりしたと同時に、すっげえ気持ちいいというか、その、なんか、めっちゃ取れてる感がすごいわかるんで、すげえ気持ちいい。だから、まあ、実際効果があるかどうかっていうのは、また別として、すごい、気持ちいいっす。やっぱ、レイコップをやるのが。だから結構ね、まあ、家では、まあ、もっぱら掃除とか、もう嫁さんがやってくれたりしてるんですけど、レイコップ担当でね、僕、レイコッパーでね、家ではレイコッパーで、やってるんですけどね。いや、でもね、あれはすごいっすね。なんか、 何がすごいかっていう、その効果はわかんないけど、気持ち良さがすごい。気持ちいい。単純にあんだけこう、なんか、びっしりこう、白いのが取れてるっていうのが目に見えてわかると。まあ、まんまとこう、踊らされてるのかもしれないですけど、でもね、単純にちょっと楽しいのでね、ちょっと、こう、これを病みつきになりそうやなと思ってるんですけど。まあ、そんな、家ではレイコッパー、そして、イマズマン、ね、もう、今回からイマズマンな私ですけれどもですね、まあ、イマズに住んで、まあ、前がね、ちょっとこう、まあ、僻地の方、僻地と言ったらあれですけど、まあ、ちょっと、なんていうかね、飲食店とかそんな少なかったんです。飲み屋とか、そういう、まあ、レストランとかね。まあ、そういうのがすごい少ない地域だったんですね。だから、いつもね、例えば、あばら咲き会とかで、飲みに行くっていうね、おなじみ、あばら咲き会ですよ。まあ、天野くん、ハッシー、カンちゃんと、まあ、4人で、飲みに行くってなってもですね、本当に場所がなくて、いつも同じジュゲムっていう焼き鳥屋に行くっていうね、すっげえ席が狭くて、まあ、甲子園近辺ではなかなかね、有名店ですけど、ジュゲムっていうそこの支店があるので、まあ、そこに行ってたんですけど、まあ、あんまり行くとこがないんですよ。ただ、今津に越してきて、やっぱすごい、やっぱ飲食店とか飲み屋とかすっげえ多いんですよね。だからこう、まあ、飲みに行くことはまあ、まだないんですけどね。まあ、飲みに行ってはないんですけど、食べ物屋さん、グルメがすごくやっぱりこう、今津は充実してるなっていうのをすごく思ったんですよ。で、まあ、今回ですね、ちょっとこう、今津に越してきて、まあ、最近ね、グルメ情報もなかなかこう、お届けできてなかったんでね、これから結構、今津のグルメをお届けできるんじゃないかなと、思うんですけれどもですね、おすすめグルメをですね、二つほど、今津に来たらこれを食えというやつをね、紹介したいと思うんですけれどもですね、まず一つ、これはですね、高級生食パン専門店、野上っていうお店があるんですね。まあ、言った通りです。高級生食パン、専門です。もう生食パンしか売ってないやつです。もうそれしか、クルトンとかは売ってますけど、ただパンというものは本当に生食パンだけですね。野上っていうね、お店なんですけれどもですね、今津の住宅街の一角に、ひっそりと佇んでて、最近オープンしたみたいなんですけど、もともと天王寺に店がある、とこで、で、最近ちょっと今津にも新店舗がオープンしたということで、で、まあ、それの新店舗がオープンしたという情報は知ってたんですけど、どこにあるかってあんまりわからなかったんですけど、たまたまその会社の帰りに、まあそのさっき言ったみたいに冒険しててね、こういろいろこう、こんなルートもあるんか、こんなルートもあるんかって家への帰り道の理想的なルートみたいなの探しながら、まあ歩いてたら、ちょっと違う路地に入ってしまって、そしたらそこにね、あったんですよ。で、あ、ここやと思って、で、まあ早速ちょっとこう、買ってみようと思って。で、店にこう、まあちょっと入ろうと思ったら、店の人から、今日はロングしかないんですけどいいですかって言われて、まあ、まずその時、まあ、全然情報とかも知らないから、どんな、ものが売ってるとか、まあ、生食パンが売ってるっていうのは知ってるんですけど、他にも売ってるんじゃないかなとは思ってたので、店内で見れるんかなと思ったら、もうなんか今日は、ロングしかないんですけど、いいですかって、早速聞かれて、あ、はいって、もう全然わけわからんから、言って、で、パーって店入ったら、本当にもう食パンしか売ってない、そこは。で、まあ、レジのところにちょっとクルトンみたいな売ってるんですけど、ほんまにそれ以外はもう、食パンしか売ってない。食パンハーフか、ロングしか売ってなくてですね。まあ、で、まあ、とりあえず、まあ、ロングしかないっていうことなんで、ロング買ったんですけど、で、まぁ、ちょっと、実家とかにもお裾分けしようかなと思って買ったんですけどね。まぁ、ちょっとね、やっぱ高級生食パンっていうだけあって、ちょっと高いんですけど、普通の食パンに比べると。ロングが2斤ですかね。1斤、 あれもう単位がわかんないけど、あの普通の食パン5枚切りとか6枚切りとか、あれがあのサイズぐらいがハーフなんですけど、あれで400円。で、その倍のやつ、その倍の長さのやつがロングで800円。結構高いんですけど。ただね、これね、僕ね、まあ、正直食パンってそんな食わないんですよね。あんまり好きじゃない。あのトーストがそもそもそんな好きじゃなくて、で、その食パンを食べるにしても、その、なんていうんですかね、生で食うのが好きなんです。好きというか。食パン食べるんやったら生で食うっていう。ただ、やっぱ生で食うと、やっぱどうしてもちょっとこう、やっぱトーストした方がこう、風味が出るし、生は風味があんまりないんだけど、でも、なんていうんですかね、その、トーストした感じがあんまり好きじゃなくて、生で食べるんですけど、生で食べると、みたいな感じで、まあ食パンはとりあえずあんまり食べなかったんです。食べないんですよ。ただね、ここの、その、野上の食パンはね、生食パンは、まあ、その、ふんわりすごいしてて、もちもちしてるんですよね。で、もう生で食べてうまい。で、ただ、僕最初食べた時は、一口目は、なんかあんまり、そうでもないかなって思ってたんですよね。ただ、その生食パンをこう、まあ、ちぎって食べる。ちぎって食べる贅沢みたいな。食パンを、もう分厚く切って、その、贅沢にちぎって食べてくださいみたいなのが、こう、醍醐味なんですよね。で、それを、まあ、やってたんですけど、まあ、最初そんなにかなと思ってたんですけど、これが、二口とか、三口とか言ってたら、どんどんどんどんその、食パンの甘みとか、その、噛んだら噛んだだけその旨味がグッと出てくるというね。いや、これはうまいなと、思ってですね。まあ、そっからわーって食べてて。で、なんかその、3日間は持つんですって。だからその、で、次の日は、特に次の日はなんか、味が落ち着いて、さらに。焼きたてよりも味が落ち着いて美味しいみたいなんで、で、次の日も食べたんですけど、まあ、これまた美味しかったですね。やっぱ他の食パンと圧倒的に違うのは、その、中の柔らかさもそうなんですけど、食パンを生で食べるときに、やっぱり一番テンション下がるのって、その、耳なんです。耳の部分が、こう、なんとも微妙でね、いや、なんか微妙やなと思うんですよ。なんか、耳の部分をちょっとどけて食べたいなって思うんですけど、この野上の食パンはね、もう耳がうまいんですよ。だから耳、どっちかって言ったら中よりも耳の方が好きなぐらい耳がうまくて。だからね、あれ、これはすごいなと。なんか、ほんまに食べれば食べるほど、噛めば噛むほどどんどん味が出てくるっていうので、いや、これはうまいなと。これはちょっとまあ、その、ちょっと贅沢、玉の贅沢みたいな感じでね、買うのは、これはいいんじゃないかなと。思いますね。これは、ぜひともちょっと、なかなか他ではあんまり味わえないような感じかなと思いますんでね。ちょっと、まあ、今津に来た時はぜひとも、この高級生食パン専門店、野上、行ってみてほしいですね。ちょっと、場所はちょっとわかりにくいかもしれないですけど、ちょっと多分、まあ、ネットで調べたら出てくると思うんで、ぜひともぜひともということで、これおすすめですね。今津おすすめ、グルメ1位。高級生食パン専門店、野上、ぜひともということで。で、あともう一つ、おすすめなんですけど、これはね、イタリアンレストランなんですけど、その、ルコラルッコラっていうお店なんですよね。これがすっげえ家の近所にあって、もともとそのお店の存在は前から知ってたんです。それはなんでかっていうと、うちのその地元で、その、西宮市、まあ西宮市なんですけどね、西宮市のその、美味しいものとかを集めた、グルメフェスみたいなのが開催されてたんですよ。で、そこに、行った時に、その、ルコラルコラっていうお店の、キッシュ、なんていうんですかね、パイ生地にこう、なんていうか、その、野菜とかそういうのを入れて焼いたやつみたいな、なんかこう、キッシュの説明があんまりできないんですけど、まあ、キッシュ、まあ、 ピンとこない方、ティッシュです。調べてみてください。僕も、まあ、調べてないんですけど、それ、ティッシュっていうのがあって、で、そこの、その、ルコララルコラは、その、淡玉ティッシュっていうね、淡路島の玉ねぎを使ったティッシュっていうのがあって、で、僕もともとやっぱ淡路島す、まあ、すごい好きですから、墓参りで、もう、この間も、ついこの間も行きましたけど、なので、そこの淡玉ティッシュっていうのが、まあ、あって、あ、これ、美味しそうやなと思って、で、買って食べたら、美味しかったんですよね。で、あ、美味しいなと思って、で、まあ、どこにあんのかなって、なんとなくこう、全然わかんないまま、まあ、そのまましてたんですけど、で、引っ越して、で、近所こう、まあ、引っ越す時にうろちょろしてたら、その、お店がね、ほんまに近所にあって、で、あ、めっちゃ、で、ここもしかしてと思って、名前はちょっとうっすら覚えてたんで、もしかしてと思って店の前行ったら、その淡玉ティッシュが売ってたんでね、あ、ここやと思って、で、まあ、ちょっといつか食べに行こうと思って、で、ついこの間、店内でね、ランチをね、ちょっと食べたんですけど、パスタランチ。パスタとバケットとサラダとドリンクついて、まあ、1000円ぐらいですかね。1000ちょっとぐらいですかね。なんですけど、結構ね、パスタ僕も結構好きで、いろんな店食べるんですけど、結構食べてきたんですけど、まあ、なんかその、ズバ抜けてうまいとか、その、あんまり思わないというか、うめえって思うことってそんなになかったんですよね。好きなスパゲティ屋さんとかも、パスタ屋さんあるんですけど、あんまりこう、なんていうか、食べてバチッとくる感じって少なかったんですけど、ここのルコラルコラのその、ランチメニューのその中のペペロンチーノを食べたときに、うめえってこう、パスタ食って久々にそのうめえって思ったというか、これうまいなっていうか、その、なんか麺の硬さとかもすごくこう絶妙に良くて。で、いや、だからこれはいいなって思って、ちょっとね、パスタ好きでありながらもあんまりこうパスタ、食ってなかなか、こう感動することっていうか、そのうめえって思うことなかったんですけど、ここのパスタはほんまにちょっと美味しくて、あ、ここいいなっていう。で、まあお店もね、なんか結構常連さん、リピーターがすっげえ多い感じなんですけど、多分近所に愛されてるような店なんじゃないかなと思うんですけど、すごく美味しかった。で、店の雰囲気もすごく、ご夫婦2人でやってる店なんですけどね。いや、とても良かったですね。ここはほんまに、ちょっと、通いたいレベルというか。なので、まあちょっとね、今津のイタリアンは、ルコラルッコラはぜひともおすすめですのでね。ぜひとも。あと、淡玉ティッシュね。これちょっと食べてみてほしいですね。まあ、基本的には、確か木曜日と土曜日とか、しか販売してないみたいな、そういう持ち帰り専用メニューみたいなやつなんですけど、これもね、淡路島の玉ねぎ使ってて美味しいので、まあ、良ければですね、まあ、今津来た時はですね、この、まあ、先ほど言った野上と、高級生食パン専門店野上と、イタリアンレストラン、ルコラルコラ、ぜひとも、ちょっと行ってみてはいかがかなと思いますね。ちょっと、まあ、だからすごく嬉しいというか、近所にね、なんか美味しいお店がいっぱいあるっていうのは、なんか、それだけで今津に越してきた甲斐があったなと、すごい思うんですけどね。そのわけで、まあ、ぜひとも、まあ、今津活性化、ね、今津マンとしてですね、今津を活性化させたいということで、ぜひとも皆さんにね、今津に来て、美味しいもの食べて帰っていただきたいなと思うので、ぜひともお越しくださいということでね、そんなわけで、今津マン、もうね、普通に天帝の方の今津マンの、グルメ情報でしたけれどもですね、そんなわけで、ちょっとここで、コメントをいただいておりますのでちょっと読みましょう。こちらツイッターのハッシュタグ新崎にいただきましたね。あの頃の輝きは取り戻せなくても、あと10年もすれば新たな輝きを得るですよ、 V にということでね、V ね、誰が張りやねんと。誰が張りやんねんと。いや、まあ、あの頃の、まず前回も言いましたけどね、まあ、それは、あの頃は天才的だったけれども、あの頃の輝きはもう戻ってこないんじゃないかと思ってたらですね、あの頃の輝きはね、取り戻せないけれども、あと10年もすればね、新たな輝き得るんじゃねえのって、てめえの頭、てめえの頭に輝きが、ま、ね、出てくるんじゃねえのって、誰が張りやねんと、誰が張りやんねんと、張りませんよ。もう、張れないためにもうしっかりとね、頑張ってますからね、僕もね、まあ、遺伝的には確実に剥げるんですけど、剥げないために、しっかりと、頑張りたいということでですね、やってますのでね、まあ、ちょっとね、抗っていきたいなと思いますよ。まあ、コメントありがとうございます。誰が剥げやねんっていう、誰が剥げんねんって思いながらもコメントありがとうございますということでですね、まあ、前回言いましたけれどもですね、まあ、あの頃の輝きは取り戻せなくても、まあ、ということなんですが、まだ輝くね、僕が輝く、ステージが近づいておりますということでね、もうすぐですよ。来週、ね、もうトークライブ。来週じゃねえや、もう今週になるのか。今週の土曜日だ。トークライブです。LOT のトークライブ、笹山さんと僕が、二人でやります。LOT 単独トークライブ、第3弾がありますよ。タイトルがついに決まったということでね、まあもうツイッターとかでも発表してますけど、タイトル、ポイズンということでね、まあポイズンですよ。ね、毒なのか、デトックスなのか、みたいなとこありますけれどもですね、ぜひともトークで楽しんで、日頃の毒や、いろんなものですね、デトックスしに来てもらえたらなと思うんですけれども、で時間の方もね、確定しましたんでね、オープン、会場オープンが14時30分で、15時にスタートということで、ちょっとお昼間ですけれどもですね、ぜひともお越しいただきたいなと思ってます。5月2日土曜日ですね、場所は神戸16ビットでございます。いつもお世話になっている神戸16ビットということで、ぜひとも来ていただきたい。本当にご予約、もうずっと、まだまだお待ちしてますんで、来てください。予約ね、ありがたいことにちらほらと、いただいたりはしてまして、ご予約増えてるんですけれども、ですね、こちらはですね、完全に、ご予約限定というか、完全予約制になってますんで、ぜひともご予約していただいて、来てほしい。というか、ご予約していただかないと、ダメな感じなので、予約してきてください。予約方法はですね、リビングオブザトーキンの、オフィシャルサイトの方から、メールフォームから送っていただいても OK ですし、この新崎インストリームの、メールフォームに、送っていただいても OK です。あと、ツイッターの DM とか、まあ、リプライとかでも、いいのでね、ぜひとも何らかの形で届く形で OK ですので、来てください。よろしくお願いします。ということで、お待ちしてます。ということで、まあ、ここでね、まあ、輝きをね、あの頃の輝きは取り戻せなくても、また新たな輝きをね、まあ、頭ではなく、トークで、輝きたいなと思ってますので、ぜひとも、その輝きを見に来ていただきたいなと思っております。まあそんなね、トークライブを控えた私ですけれどもですね、先日カットに、美容室に行ってきまして、トークライブがもう間近ということで、トークライブに備えてですね、カット行ってきたんですけれども、まあ今回もですね、2ブロック、決めてきました。2ブロッカーとしてね、トークライバーなのか、2ブロッカーなのか、レイコッパーなのかというところですけれども、多分レイコップは多分当日持ち込まないですけれども、しっかりとね、2ブロックはね、しっかりと頭に持ってね、頭乗っけて、行きますので、ぜひとも2ブロックも、見に来ていただけたらなと、思ってますので、まあ、待ってます。ね、ぜひ来てください、ということで。で、まあね、2ブロック、してきたんですけどね、美容室で。まあずっと通ってる美容室なんですけど、ここ最近というか、 前はそうでもなかったんですけど、最近本当にね、ヘアワックスがダメで、なんかね、ワックスをつけて一日中いると、なんかちょっと体調悪くなるんですよね、なんか。油がすごいリトリトで、な感じがして、すごく気持ち悪くて、なんかこう、もう、不快感がすごくて、なんかちょっと気持ちが悪くなる、体調が悪くなるみたいな感じなんですよ。ほんまにちょっと前にも回して、ちょっと、それがちょっとひどくなってきてるんですけど、だからワックスがすごく苦手なんですよね。まあ、ジェルとかもそうなんですけど、整髪量がとにかく苦手なんです。で、だからね、ただ美容室行ったら絶対に付けられるじゃないですか。ああいうなんかその、整髪料を最後にセットしてくれるじゃないですか。まあ、あれ、いらないって言えば、それは やってもらわずに済むんでしょうけど、なんかこう、美容師さん的にも多分、おそらくその、ヘアワックスとか整髪料をつけて、この完成形を見せたいっていうのがあると思うんですよ。で、完成形、その、要はスタイリングして完成みたいな感じとかあると思うんで、その、完成形をちゃんと見せた上で、まあ、あとはまあ、好きに、してくれたらいいけど、とりあえず、これこんな感じ、いけてる感じにしたよっていうところは見せたいと思うんで、やっぱそこをなんかやっぱ断れないんですよね。なんかやっぱもう、かれこれ20年ぐらい、20年じゃないか、15年ぐらいかな、高校の時、高校2、3年ぐらいの時から通ってますんで、もうそれぐらいになると思うんですけど、ただもう未だにその、そう、スタイリングとか苦手とか、そういうことは言えなくて、それはでも本当に、なんていうか、必要なことなんだろうなとも思うので、まあ、まあいいかと思うんですけど、ただまあ帰ったら速攻で、シャワー浴びるんですよ。もう、ワックスがすごいもう気持ち悪いから、速攻でシャワー浴びてワックス落とすんですけど、じゃあもう、もう最初からもう言わんかったのに、最初から言えばいいのにと思うんですけど、まあ多分そう思われることがほとんどだと思うんですけど、それがね、なかなかやっぱ言えないというか、やっぱそれ美容師さん的にはそれ、プロの仕事の仕上げとしてスタイリングまでセットなんだろうなと思うので、確かにスタイリングしたらすごくいい感じなんですけど、ただまあ気持ち悪いというか、だからなんかちょっとね、どうしてもスタイリングは、もう帰ったら速攻で落としちゃうんですけど、これたまたまその、スタイリングしてもらって、その落とせずに出かけて、たら案の定ちょっと体調悪くてね、気持ち悪くて、だからなんかすごい整髪量もちょっとダメになってきてね、なんかこうなんていうか、前からちょっとこうなんですかね、その精神的潔癖とか、その身体的潔癖とか、まあそのいろんな番組でも言ってますけど、それが結構ひどくなってきてるというか、なんかそのヘアワックスもちょっとダメになってきたんだなって思って、だからこう、やっぱ体も変化していくのかというかね、年ってだんだんこう、頑固親父みたいになってきてるのかわかんないですけど、まあそんな感じなんですけどね、まあでも、とりあえず整髪量は、まあまあ落とさないとダメなんですけど、2ブロックはね、バッチリ決まってますんでね、ぜひとも、2ブロック見に来てくださいということで、まあそんな、まあカットに行った話ですけどもね、まあまあいろいろ準備をね着々と進めておるところでございますよ、トークライブに向けてはということでね、トークライブ第3弾ポイズンはどんな感じになるんだろうかというところで楽しみにしてくださっている方もいらっしゃると思うんですけれどもですね、まあ前回来た方もですね、まあ新しく来られるという方も、これを聞いてて行きたいなという方もですね、ぜひとも生でトーク楽しんでもらえたら、本当にまた違うポッドキャストとはまた違うね、楽しみになると思いますんで、ぜひとも、よろしくお願いしますということでですね、まあそんなわけで、トークライブの告知もさせていただきましたけれどもですね、まあそろそろお時間ということで、最後にですね、笹山のライブ情報、お伝えしたいと思います。まあトークライブの方はもう散々ね、告知しましたんで、タイトルポイズンということで、まあ神戸16ビット、 で開催、14時30分オープン、15時スタートということでね、なってますけれども、でゴールデンウィーク中にね、笹山ライブもう一本ありまして、5月6日水曜日祝日、こちらはですね、笹山と大石俊介によるツーマンイベント、素敵な歌会第13回ですね、ありますので、こちらも場所神戸16ビットということで、ぜひともお越しいただきたいなと思っております。で、で次ワンマンライブがですね、5月23日土曜日、定期公演、リビングオンザナイト053ですね、あります。まあ、ついこの間4月25日土曜日にですね、まあ新シリーズの幕開けということで、笹山定期公演シリーズ、新シリーズに突入したわけですよ。まあ、今回もですね、すごくこう楽しみな、シリーズになりますね。なんというかこうさらに、笹山の音楽にどっぷりと浸ってもらえるような、シリーズになるんじゃないかなと、より音楽というものの芸術性であったりとか、そういったところにね、触れてもらえたりとか、まあ、あとは単純にですね、やっぱりこうライブの、楽しさとか、凄さとか、圧倒される感じとか、そのパワーとかエネルギーにね、まあ、感じてもらえるので、ぜひとも来ていただきたいなと思っております。まあ素敵な歌会の方は、まあ、もちろん音楽も素晴らしいですけれども、まあその時にしかやってないセッションとかカバーともあったりとかするので、まあ、本当に素敵な歌会でしか聞けないものもありますし、トークで、まあ、僕と笹山さんもトークライブしますけども、笹山さんと大石俊介くんの、トークも、まあ、これもなかなか面白いので、ぜひとも来てもらえたらなと思っておりますということで、また詳しくはですね、笹山のオフィシャルウェブサイトの方からですね、ライブ情報、詳細ご覧いただけますし、ご予約もできるようになっておりますので、ぜひとも、お越しいただきたいなと思っております。よろしくお願いしますということで、そんなわけでございましてですね、新居からお届けしました新ザキンストリーム第193回放送でございましたけれども、ここまでお聞きください、あかん、ちょっと鼻が、ここまでお聞きくださいました皆様、どうもありがとうございました。スギ花粉がもう終わってるんですけど、僕スギ花粉だとずっと思ってたんですけど、スギ花粉の花粉症だと思ってたんですけど、どうやらヒノキもあるようで、まだまだちょっと鼻詰まりが半端ないんですけどね、っていうかむしろひどなってるような、俺ヒノキ花粉の方やったんかなと、俺スギじゃなくてヒノキの方やったんちゃうかなっていうぐらい、もうちょっと今ちょっとひどいんですけれどもですね、ちょっと花粉に負けずに頑張っていきたいと思いますということで、というわけでですね、まあ、番組の方ではですね、お便りお待ちしております。お便り、コメントお待ちしております。お便りの方はですね、サイトの方にあります。お便りを送るには、こちらをクリックというバナーをクリックしていただきまして、そちらの方から、ラジオネーム、件名、内容と、お書きの上送っていただきたいと思います。あとはですね、ツイッターで、ハッシュタグ、新座金。シャープ SHINZAKIN シャープ SHINZAKIN をつけて、ツイッターで投稿していただくと番組の方でお取り上げさせていただきますので、どしどし送ってください。よろしくお願いします。というわけでございまして、シナリオストリーム今回はここまででございます。それではまた、第194回放送にお会いいたしましょう。それでは皆様また、来週ぜひとも、神戸16ビットでお会いしたいなと思っております。よろしくお願いします。ということで、お相手は新崎でした。それでは皆様、さよなら。にしし死ぬまで暇つぶし、テントの中がまた愛しいかい、操る人形なんかじゃないと言い切れないけど、歯車じゃないわ、抱きしめたなら恋より早く燃え落ちてしまう寂しさと、とてもよりないその理由などわからないけど、ほんの少しだけ目には映らない。
くよりも貫くように、何もいらないことをしたその日に止まる。人間らしさを忘れた人、人になりたい人形、あなたを笑わせてみたい。